はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日は、ちょっと面白いというか、僕と弟の、やってみたことの件なんですけど、本当は前にこう人が今いてるんですけどね、優先企画の渡辺さんという方がいらっしゃるんですけど、本当は僕は前の人に語りかけながら喋りたいんですけども今日は初めてスタジオに来たということで、私何回かというか1回くらいここのスタジオに来てくれたような気がしててですね、で今日聞いたら初めてやということで、そうやったんかなと思いながら、で今日はスタジオに、中にですね、私はもう話せないですということで、黙って見ときますということやったんで、まあ本当残念なんですけど、まあでも、このスタジオの雰囲気をね、感じていただいて、まあニコニコしていただいてるんで、よかったなと思います。ありがとうございます。9月のですね、15日に、東京の方に行く、まあ用事がありまして、まあその件もですね、時間があれば、お伝えさせてもらおうかなと思うんですけども、まあ私の弟が、7月にですね、仕事の関係で、名古屋のもうちょっと先の三河安城というね、駅のそばの会社にですね、転勤というか、まあ関西ではそこしかなくなっちゃって、そこに行かざるを得ないっていうことになったんですけども、その駅のそばにですね、会社の白い建物があって。で、前からですね、東京行くことあったら、連絡してね、みたいな感じでですね、言ってもらってたことがあってですね。で、なんでって聞いたら、駅がそばなんで、僕がですね、要は、兄ちゃんが新幹線に乗って、当然、のぞみを乗るやろうから、駅を通過すると、その通過するときに、自分がその会社の建物の非常階段のとこに出てるから手振るしみたいな感じでですね、言われてたことがあるんです。せやけど、のぞみがですね、名古屋出て東京行くに行くときに三河安城駅ってほぼトップスピードなんですね。そんなん分かるんかなと思いながら、でも、僕以外にもやってみたことあるかどうかっていうのはちょっと聞いてなかったんですけども、初の試みかなというふうに僕は思ってですね、せっかくなんで、そんな東京にしょっちゅう行くわけでもないので、行くこと分かってからですね、どういうふうにするのって言ったら、京都発の何に乗ったかってまず言ってくださいねということで、で乗った時に、LINE でですね、これこの便に、この列車に乗りましたというふうに、お伝えして、で、名古屋までが、あれ何分ぐらいのね、30分前後ぐらいですかね、のぞみやったら、で、今度名古屋出てからもまた言うてもらったらありがたいですということと、あと、新幹線って2列目3列目って席がね、なってるんですけど、東京方面に向かって、2列目の窓側にから、見れる方やしっていうことを聞いたんですけど、僕の席はですね、3列目の通路側やったんで、もうそこにいてては分かりづらいやろうというふうに思ったので、練習走ってる時にですね、LINE で、2両目と3両目の間のデッキに似てるからということで、でデッキの窓から見るわねみたいな感じで、お伝えしたら、わかりましたということで、それで名古屋に着いてですね、いよいよ11時に 出るということで、またそれをお伝えして、まあでもここで問題なのは、私その三河安城駅のそばに白い建物の会社っていうのが全然見たことなくて、認識がないので、で日頃はのぞみのと乗って東京行くまでにですね、名古屋と三河安城って意識してへんから、どれぐらいの時間かかるんかなっていうのも分からずですので、名古屋出てからずっとデッキの方に、まあ、2両目と3両目の間のデッキのところにずっと、まあ、いてですね、まあ、5分後なのか10分後なのかってもう分からず、しかもですね、トップスピードで走ってるっていうことですので、その三河安城駅の、京都側なのか、名古屋側、京都側なのか東京側っていうのも、どこにその建物があるかっていうのも分からずですね、もう本当にすごく集中してですね、どこかなと思いながらこう見てたんですけども、結論はですね、あのトップスピードの中で、その白い建物の非常階段に出てた一人の男性に気づきまして、で緑の薄緑の作業服を着てたっていうのが分かりまして、その待ってる姿が、あれ弟の姿やなっていうのが、兄弟なんで、それはすごく分かったんですけど、まあ、聞いてくれてる皆さんは、何のこっちゃっていう感じかもしれないですけど、一応それイメージしてもらったら、新幹線がトップスピードで出てる、通過する中で、僕も認識できて、で、後で通過してから LINE で、分かったでっていうね、こう、返事かけたわけですよ。いや、ほんまに分かったんかな思って、白いカッター着てたやろっていうことで来たんですけど、まあ、本当にですね、まあ、白いカッター着て、今と同じようなカッター着ててですね、手振ったの分かったでっていうことで、お互いですね、分かったっていうのが、まあ、認識できたんが、すごいなんとなく私もワクワクみたいなしてですね、でもこう、想像したら駅側からじゃなくて、外側に、非常階段に立って見てて、そのトップスピードで走ってるのぞみの2両目3両目ってまあ言うてても、ほんまにわかるんかなみたいな後で思ったんですが、まあこれを誰かに検証してほしいなっていうふうにも思ったら、これ探偵ナイトスクープにでも依頼したら面白いんちゃうかなとかちらっと思ったりまして、まあまあ僕とね、弟のしょうもない話なんですけど、でもなんとなくですね、ワクワクして面白かったんで、ちょっと皆さんにね、そんなことあんの?みたいな感じでちょっと報告させていただきました。で、東京に行った用事はですね、この番組でも何回か、相続の話ですね、相続コンサル、まあ、相続の、相続事業承継のね、コンサルタント養成講座っていうのを、私参加したことを、バコロラジムでもお話ししてですね。で、まあ、かいつまんで相続の、勘どころっていうか、問題点とかですね、ちょっとお話しさせてもらったことあると思うんですけども、まあ、その、相続の、相続資産コンサルティング協会っていうのがありまして、その養成講座を受けたら、また研究会っていうのがあるんですけども、まあ、その研究会に参加したものがですね、希望者が、その、日頃の研究したことでお客さんに喜ばれたこと、相続について、相続と事業承継についてですね、喜ばれた話、まあ、発表ですね、そういうのを発表する場がありまして、そこで優秀な人がですね、まあ、表彰されるというのがありまして、で、それを相続事業承継コンサルティングアワードということで2017っていうのがあったんですね。で、そこに行くのに、まあ、東京に行ったんですけども、で、今までですね、その協会の名前がですね、相続資産コンサルタント協会と、一般社団法人の相続資産コンサルタント協会という名でしたんですが、それがですね、この9月のその16日よりですね、相続資産事業承継コンサルティング協会、 一般社団法人相続資産事業承継コンサルティング協会というふうにですね、名を改めまして、まあこれからですね相続とか事業承継に問題を抱えた多くの人たちにですねコンサルティングで貢献できるようにですね、まあ、それが全国に広まるようにですね、さらなる、まあ、さらなる、まあ、みんなで研究して、勉強していきながらですね、そのステージを上げようということを目指して共に成長しようねということで、名前をね、改めたということなので、まあ、僕もですね、この、相続資産事業承継コンサルティング協会のメンバーにですね、なりましてですね、まあ、これからもその中でですね、僕より、もう先にね、成功されてるっていうか結果を出されてる方たちのですね、話を研究しながらでそれを僕のつながりのあるですね、皆さんにですね相続とか事業承継についてですね、相談まあ、乗ることができてですね。で、皆さんの、喜んでいただけるようにということで、それを誓うという意味でですね、この相続事業承継コンサルティング協会のお話をさせていただきました。今日も聞いてくださいまして、ありがとうございます。